さあ今日は阪急宿川駅南側にあります三菱東京 UFJ 銀行のちょうど真向かいになります海地城永久堂吉宗さんにお邪魔しています。ここにはもうたくさんの、ね、和菓子、手作り和菓子がずらっと並んでいます。そして喫茶ルームも広くてとっても素敵な昔からある、ね、素敵な喫茶ルームです。さあ、今日はですね、この海地城永久堂吉宗さんの吉川正弘さん、そして吉川由美子さんご夫妻にお話をお伺いいたします。こんにちは。
こんにちは。
まずよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こちら の海地城永久堂吉宗さん、もうこの宿川にお店も構えられてどれぐらいになるんですか？
35年です。
35年。
はい。
あ、そうなんですか。吉川さんは、今で何代目になるんですか？
親の代から言いますとやっぱり7代か8代ぐらいになります。先祖から行きますとね。
そうですか。あ、お菓子一筋ということで。わ、もう35年。そして、まあ、先祖代々で7代目になる。
父が滋賀県から、
はい、
大阪や京都へ出てきて、京都から大阪まで移って、うん、そこで独立したでしょ。その独立した時の店が永久堂やったんです。
あ、そうなんですか。
その永久堂に名前もらって独立したんです。それを入れますとね、
はい、
2代目なんですよね。先祖をたどると7代目か8代目、はい、天保初年です。
もう本当江戸時代
にな
りますよね。もう歴史深いですね。はい、奥様の由美子さんも今日は一緒にお話伺いますが、
はい、どうもよろしく。
宿川が35年で、もう先祖代々いろいろ合わせてで、お二人で35年間ずっとこちらでされてるんですよね。
はい、そうですね。
はい、主人の方は、うん、大阪の方に本社工場ございましたので、はい、ずっと初めの頃はそちらの方に、はい、出勤してましたのでね、はい、35年間は私がここにずっと、うん、お守りをしております。
そうですか。はい、本当にお菓子一筋の、海地城というふうに、ね、お聞きしています。永久堂吉宗さん、吉宗というのはどういったところからついたんですか？
吉宗は父の名前なんです。
あ、お父さんの名前。吉川
宗一ではフルネームです。
あ、吉川宗一さん、
そこから
吉宗と。
つけた。
そうですか。なので、宿川で、35年間されているのはもうこの吉宗さんということなんですよね。地域の皆さんはよくご存知で、海地城さん、海地城さんってね、言われてますよね。はい。さあ今日はですね、なんと宮中に献上されたお菓子をご紹介していただきたいと思います。吹き上げというお菓子ですね。この吹き上げというお菓子を皆さんに知っていただこうということで、これはいつぐらいから作られているお菓子なんですか？
もう70年以上経ちますね。
70年以上。
80年以上かかってるか分かりますけど、はい、70年は絶対経った
ということは、もうお父様の代から
そうですそうです
と作られてきたものなんですね。はい。そして宮中にも献上されたと。
そうです。
ということで、今ちょっとお写真なんかも、ね、見せていただいていますが、これは吉川正弘さんのお父様が写っていますね。ちょうど献上されている
時の写真ですね。
時の写真ですね。はい。これは高松の宮殿下
に。そうですね。
ということなんですよね。はい。いや、この、吹き上げという、名前なんですけれども、これはどのように付けられたんですか、このお菓子の名前？
やはり宮中へ献上するということで、吹き上げが一番よろしかろうということでね。
それでなんですね。もうずっと吹き上げというので通ってるんですね。はい。吹く、風が吹くの吹くに上という字で吹き上げですね。はい。吹き上げ御所なんていうふうに宮中もありますけれども、ああいったところ からもつけられてるんですかね。そうですね、
こちらの吹き上げの方が古いと思います
。そうですね、失礼いたしました。さあ、この吹き上げなんですけれども、もうかれこれね、その70年以上こう作られてきて、親子2代にわたって結構つながっているということなんですが、どのようにね作られているかちょっと教えていただきたいんですが、まあ、材料なんかもいろいろ教えていただけますか。
わかりました。
はい、
和菓子には焼き菓子と生菓子、
はい、
生菓子には上生に使う生菓子、これと焼き菓子、蒸し菓子、はい、4種類から5種類ぐらいあります、はい、お冷やしもあります、
はい、
それの中の焼き菓子の部類に入るんです、
はい、
まあ、焼き菓子というのはメルケンを主体にします、
はい、
卵を入れて生地を作って、そこへバターを入れる場合もあれば入れない場合もあります、はい、それであんこを包んで焼くんですね、
はい、
そこの中の難しい部分は申し上げることはできない、
企業秘密ですね。
秘密、
はい、うんうん、中のあんこは白身、
白身です、うん、白身と黄身をミックスしてね、はい、で出来上がってるんです、
はい、黄身あんですね。
黄身あんですね、はい、ちょっと私実際に今食べさせていただきました。もうねぎっしりとあんこが詰まってました。そして、食べた瞬間にこの黄身あんのこのシュワッとしたこう甘さが何とも言えない懐かしい甘さをね醸し出してくれてました、はい、このねこう材料も、ずっといろいろこだわって作られてるんですよね。
そうですね、
和菓子というのは何か聞いたことがあるんですけれども、畑のものを全て使ってるんだっていうことを聞いたことがありますが、そのあたりも教えていただけますか。
うん、全てが和菓子屋の和菓子はどこでもそうなんですが、ほとんどがお野菜です。小豆はそうですし皮もそうですし、上生和菓子の場合だったらつくね芋を使いますからね。それで出来上がってる蒸し菓子や上洋菓子というのがあるでしょ、
うん、はい、
で焼き菓子の場合でもやはりあんこは小豆が使えますから、うん、下は小豆ですからね、
はい、
でただ問題は粉にメルケンを使う部分はありますけれども、うん、
はい、
焼き菓子の中でも団子、はい、上洋粉っていうんですけど団子粉のことをね、
うん、
それを使う場合もあります、
はい、
ほとんどはお野菜ですね、うん、100%、
はい、
まあ、これ世界的に見てこういうお菓子はないんじゃないですかね。
もう本当に
日本だけですね。
そうですか。その中でこの吹き上げは特に、まあ、卵もの黄身も入っているので、
うん、
まあ、タンパク質もちゃんとこう摂取できるという、ね、素晴らしいお菓子ですよね。はい、そうですか。いや、この吹き上げなんですが、1個お値段おいくらですか。
160円ですね。
160円で、まあ、もう1個からお求めいただくことができますよね、
はい、
そしてまたこうお土産なんかにも、いろいろこうセットされたりする方もいらっしゃいますか。
はい、お好きなようにその方のご希望通りにお詰めさせていただきます。
そうなんですね。もう箱詰めは何個からでも、
はい、和紙のいいお箱から、はい、簡易箱までね、お客様のお好きなように箱を選んでご自分のお好きなように入れることができます。
そうですね、はい、もうなんか宿川でね、海地城さんでいろいろ甘いこう、ね、和菓子で育った方たちが、はい、世界に向けてお土産として持っていかれるんでしょうね。
そうですね、
はい、そうですか。大体1日ねどれぐらい何個ぐらい作られてるんですか。
多い時には500、
300、
はい、300は作りますね。
そうですか。毎日
毎日ね、
うん、ここはね、
はい、
いろいろ種類が非常に多いのでね、
はい、
そのぐらいになりますね、吹き上げ単独ではね。他にもすごい種類が多いんで全部手作りで作りますので大変なんです、はい、工房は
全て手作りなんですね。
モナカもありますしね、モチーフでお菓子もあります、はい、これも美味しいですね。
いや、もうじゃあこう機械を使ってとかではなくて
全部手作りです。
手作 作りで、手作りで500個とか、で300個とか、おー、まあ、これもまた本当に多いですね。大変な作業ですよね。
そうですね。
そうですか。もうあのたくさんいろんなお菓子がある中で、今日は吹き上げをね一つご紹介させていただきましたけれども、さて、こちらね、喫茶スペースでもこの吹き上げは食べさせていただくことができるんですか。
はい、あの売店の方でお菓子を選んでいただいて、好きなこちらあのコーヒーでもお煎茶でもね、お抹茶でも、そう、あのご自分の好きなようにできますね。
あ、そうなんですね、はい、なんかもうコーヒー紅茶にもやっぱりぴったり合いますよね。
はい、そうですね、こちらあの、はい、モンブランケーキとお抹茶みたいなのもある
んです。そうなんですか。いろんなコンセントができるんですよね。はい、もちろんこの吹き上げもここでね、はい、あの食べさせていただくことができるんですね。はい、そうですか。あのたくさんあの学生さんたちもこの辺は多いんじゃないですか。
そうですね、学校が多いですからね。はい、
そうですよね。私もあのずいぶん前なんですけれども、こう寄らせてもらって、
はい、ありがとうございます。
ここお友達とよくお茶をね、はい、させていただいて、本当に落ち着いて、本当あの以前とも十何年前とは変わらず、は
い、この辺りのねおしゃれな女子学生とかね、はい、多いですよ。
で、はい、OL さんなんかもね、はい、結構よくいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、そうなんですね。じゃあ こちらはもうずっと変わらず、で先代からあのずっとこう和菓子の心を受け継がれて、そして今もなお、
今またね息子がね後を継いでありますから。
そうですか。はい、わあ、それは素晴らしいですね。もうずっとずっとこうやって日本のね、心が、和の心が、お菓子の心がこう伝わったらいいですね。
そうですね、うん、
そのためにも頑張っております。
はい、あ、そうですか。あのこれからもぜひ頑張っていただきたいと思います。さあ、あのその他ちょっといろんなお菓子がありまして、生菓子もねとっても季節感たっぷりのものもあります。そしてもう一つ気になったのがいちご大福も、なんかあのこれからの季節のものなんですよね。
はい、あのいちご大福もいちごが本当にこう熟したいちごが取れるようになるともうダメなんですよ。それまでの固くて酸っぱいのがあんことよく合うんです。今がまさに季節です。
そうなんですね。はい、ちょうどこのいちご大福も何かこうあの手法がこちら変わってるというふうにお聞きしたんですが、はい、どんな風に作られてますか。
はい、牛皮というね粘り気のお餅をまず作るんですが、はい、それを型で抜いて小判型で抜きましたね。はい、そこへ白あんで包んだいちごをかぶせるんです。はい、ごく簡単なやり方ですが、ただ問題は牛皮を伸ばして小判型にするという作業にものすごい手間暇がかかるんですね。だからどこもやらないというか、時間がものすごくかかりますから。
3構造になってる感じですね。
食べたらあっという間になくなりますけどね。
まるまる一つこう、ね、いちごがとさっと入ってるんですよね。そうですか。このいちご大福は大体お日持ちはどれぐらいするんですか。
まあ、本当は1日で食べていただけるんですけど、大体3日ぐらいですね。
そうですか。
冷蔵庫入れていただいたら3日は持つでしょ
う。あ、そうなんですね。
はい、生のいちごが持つ間です。
あ、そういうことなんですね。ちなみにあの吹き上げは大体何日ぐらい、お日持ち。
10日間ですね。
10日間ですか。はい、10日間ぐらいがちょうど美味しく、
美味しい時ですね。
そうなんですね。
焼きたてはまだあんまり続くんですが、す3日ぐらいになってきたらしそーっとしてきますから、食べ頃は10日前後。
わかりました。
賞味期限というのはそういうことです。
あ、はい。わあ、なんかもう今日またこれからちょっといただいて帰りたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ご苦労様でした。